第11週、キリストのパートナーは神の権益のために戦う。ローマ数字1、1コリントは旧約のイスラエルの子たちの歴史を新約の信者たちの予表としています。第1コリント10章11節、さてこれらの事柄が彼らに起こったのは一種の予表としてであって、もろもろの時代の終わりに望んでいる私たちへの警告のために書き記されたのです。A、パウロは信者たちがイスラエルの子たちの歴史を繰り返して神に逆らって邪悪な事柄を行うことがないようにと警告しました。B、神がイスラエルの子たちを召した目標は彼らが約束の地に入ってその地の豊富を享受し、彼らが神の王国を設立し、地上において神の表現となることでした。1. しかしながら、すべてのイスラエルは、杉越を通して贖われ、エジプトの暴虐から救い出され、神の山へともたらされて、神の住まいである幕屋の啓示を受けましたが、彼らの悪行と不信仰の上に、ほとんどすべての人は倒れて、あらぬで死に、この目標に到達することで失敗しました。2. ヨシアとカレブだけがこの目標に到達して、予期地の中へと入りました。民数記14章29節から30節。あなた方は必ず死体となって、この荒野に倒れる。あなた方のうちで数えられる者、私に向かってつぶやいた者は誰も、あなた方を住み着かせると、私が誓った地に入ることはない。ただ、エフンネの子カレブと、ヌンの子ヨシアは別である。これが強調していることは、私たちはキリストを通して贖われ、サタンの束縛から救い出され、神のエコノミーの啓示の中へともたらされましたが、神の召しの目標に到達することでは、失敗するかもしれないということです。神の召しの目標とは、私たちの予期地であるキリストの所有の中へと入り、神の王国のために、彼の抱負を享受し、それによって私たちが今の時代において彼の表現となり、王国時代においてキリストに対する最も満ち満ちた享受に預かるということです。荒野でのイスラエルの子たちの失敗を繰り返さないように、これは新約のすべての信者に対する厳粛な警告であるべきです。A、神の憐れみと恵みがなければ、私たちもイスラエルの子たちと同じとなるでしょう。B、私たちはイスラエルの歴史を私たちの歴史のように読み、民数記13章と14章に最新の注意を払う必要があります。ローマ数字に、エジプトから出てきたすべてのイスラエルの子たちのうち、ヨシアとカレブの2人だけが予期地に入りました。A、すべての人が贖われましたが、ヨシアとカレブという二人の勝利者だけが、予期地という賞を受けました。B、民数記13章と14章の記録によれば、民は不信仰という邪悪な心を持っていました。1、不信仰以上に神に対して罪を得るものはありません。ヘブル3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って、生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。2. 不信仰が邪悪であるとあるのは、生ける真実な全能の神を侮辱するからです。もし私たちが神を信じず、神の働きを信じず、神の道を信じないなら、私たちは神を侮辱しているのです。3. 私たちの不信仰以上に神を侮辱するものはありません。また私たちの信仰以上に神を尊ぶものはありません。ヨハネ14章1節、あなた方は心を騒がせてはならない。神の中へと信じ、また私の中へと信じなさい。C、民は神を信じず、神の言葉を信じず、さらに神に向かってつぶやいていたので、神は激怒の中で誓いました。それは不信仰の世代は誰一人として予期地に入らず、ヨシアとカレブだけが入ることを許されたということです。D、10人の石膏の悪い報告と民のつぶやきとに示されているように、 イスラエルの子たちは神を考慮せず、自分自身だけを考慮しました。1. あらゆることにおいて、またあらゆる点において、彼らは自分自身のためであり、神の権益のためではありませんでした。2. このゆえに彼らは神を信じませんでした。そして彼らは神に対して罪を得て、ついには神が彼らを忌み嫌うほどまでになってしまいました。3. 彼らの状況は神の裁きと刑罰をもたらしました。E. ヨシアとカレブは神の言葉を彼らの信仰としました。民数記13章30節。しかしカレブはモーセの前で民を沈めて言った。私たちは今すぐ登って行って、そこを攻め取りましょう。私たちは必ず打ち勝つことができます。14章9節。ただ決してエホバに背いてはなりません。その地の人々を恐れてはなりません。彼らは私たちの食物であるからです。彼らの保護は彼らから取り去られており、エホバが私たちと共におられるのです。彼らを恐れてはなりません。1. ヨシアとカレブは神の言葉を信じ、主に服従し、目標に向かって突き進みました。2. ヨシアとカレブは神を尊びました。それゆえ神も彼らを尊びました。3. 神だけが信仰の源です。もし私たちが信仰を持とうとするなら、神の権益だけを考慮して、自分の利益を考慮しないことを学ばなければなりません。4. 聖書におけるヨシアとカレブの模範は、信じるということが何であるかを私たちに見せています。A. 民数記13章と14章において勝利を得たのは、ヨシアとカレブではなく、彼らが信頼した方でした。B. 神があらゆることを行いました。彼らはただ神が行ったことを享受しただけでした。5. 私たちはヨシアとカレブの模範に従うべきです。彼らは信仰に満ちた心を持っていました。
ローマ数字3。私たちは今日のカレブとなる必要があります。すなわち、真のヨシアであるキリストのパートナーとなる必要があります。A. 救いのキャプテンであるキリストは真のヨシアであって、私たちを導いて地を所有させます。今日のカレブである私たちは彼のパートナーであって、彼と共に敵に対して戦い、彼と共に地を取り所有します。ヘブル2章10節。万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。3章14節。まことに初めの確信を最後まで固く保っているなら、私たちはキリストのパートナーとなっているのです。1. キリストはすでに神によって油塗られており、神の使命を遂行しています。キリストのパートナーである私たちは、彼と共に神の使命を遂行します。2. ヘブル3章7節から14節は、予期地に入ることを扱っています。このように予期地に入ることの予表は、ヨシュアのリーダーシップの下で予期地に入ることでした。そしてカレブは予期地を所有することにおいて彼のパートナーでした。3. 今日、キリストは真のヨシュアです。そして私たちはキリストのカレブ、すなわちキリストのパートナーです。4. 私たちはキリストのパートナーとして彼と共に働き、彼と共に協力して、神の願いを成就し、神ご自身の団体的な表現を持ちます。B. カレブは別の霊を持っていて、別の霊によって主に完全に従いました。この霊は 他のすべての霊と別のものでした。C、私たちは私たちの意志において決意し、決心して、主と共に立たなければなりません。それはちょうどカレブが完全に神に従ったようにです。ヨシュア14章8節。しかし、私と一緒に登っていった私の兄弟たちは、民の心を溶かしましたが、私は完全にエホバ私の神に従いました。14節。それゆえ、ヘブロンはケニズ人エフンネの子カレブの修行となって、今日に至っている。それは彼が完全にエホバ、イスラエルの神に従ったからである。1. カレブは完全に主に従いました。なぜなら彼はイスラエルの子たちが予期地の中へと入るのを神が願っていることを知っていたからです。2. 神は彼らに予期地に入ってもらいたかったので、彼らのために戦い、あらゆることを成し遂げました。3. カレブは神が彼らのために戦って敵を滅ぼすことを知っていました。D. ヨシュアとカレブはネピリムやカナンの地の住人を恐れず、彼らは私の食物であると言いました。1. カレブはネピリム、アナク人が打ち破られて、彼らの食物になることを信じていました。なぜなら、神が彼らをその地へともたらすのを約束していたことを、彼は知っていたからです。2. カレブの経験が明らかにしていることは、私たちがネピリムを食べれば食べるほど、ますます私たちは強くなるということです。彼は85歳になっても活力に満ちていました。なぜなら彼は長年にわたってとても多くの穴首を吸収したことによって、衰えることのない構成を作り上げたからです。3. 私たちと敵との戦いは、敵にとっては敗北ですが、私たちにとっては食物です。打ち破られた敵は最も美味しい食物です。4. 敵は私たちの食物となります。敵を飲み込むことは私たちの満足となります。ローマ数字4。私たちは神の権益のために戦う今日のカレブですが、私たちにとって極めて重要なことは、予期地によって予表されるすべてを含むキリストのビジョンを見ることと、サタンの大混乱を征服して、神聖なエコノミーの中で勝利を得ることです。ローマ16章20節。今や平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。A. 予期地、すなわちカナンの地は、すべてを含むキリストの予表です。このキリストはすべてであり、すべての中におられ、また彼は私たちにとってあらゆるものです。1. 予期地は、イスラエルの子たちが必要とするすべてのものを供給しました。それは、水、小麦、大麦、ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリブの木、動物、乳、蜜、石、鉄、銅です。2. 予期地は確かに、すべてを含むキリストの予表です。このキリストは、三一の神の具体化であり、私たちの修行として私たちに与えられました。B. 私たちは予期地を所有するために、霊の戦いに従事して、サタンの大混乱を征服し、 神聖なエコノミーの中で勝利を得る必要があります。1、宇宙の歴史は神のエコノミーとサタンの大混乱との歴史です。 A、サタンは大混乱の源です。神ご自身は神聖なエコノミーです。 B、 聖書の中でも私たちの経験においてもサタンの大混乱は常に神聖なエコノミーと並行します。 2、 神は私たちを大混乱から救い出すのではなく、神が願っているのは私たちが神と一致になってサタンの破壊する大混乱を征服し、神聖な建造するエコノミーを遂行することです。3、私たちは大混乱に遭遇しているとき、神聖なエコノミーのために立って、神聖なエコノミーを生かし出す必要があります。第2テモテ4章7節、私は良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、その信仰を守り通しました。4、勝利者たちはサタンの大混乱を征服し、神聖なエコノミーの中で勝利を得ます。A、勝利者たちは大混乱に遭遇しますが、失望したり落胆したりするのではなく、強められて真理に従って神聖なエコノミーのために立って、神聖なエコノミーを生かし出すことができます。B、私たちが大混乱を征服するのは、すべてに十分な恵みである、手順を経て究極的に完成された三一の神によります。
クルーシャルポイント1、信仰の言葉を聞き、信仰の言葉を語る。アウトライン1、民は神を信じず、神の言葉も信じず、さらには神に向かってつぶやいたので、神は激怒の中で誓いました。それは不信仰の世代は誰一人として予期地に入らず、ヨシュアとカレブだけが入ることを許されるということです。アウトライン2、10人の施工の悪い報告と民のつぶやきとによって示されているように、イスラエルの子たちは神を考慮せず、自分自身だけを考慮しました。アウトライン3、ヨシュアとカレブは神の言葉を彼らの信仰としました。私たちの信仰はとても弱く小さく、ほとんどないかもしれません。これが私たちの状況であるかもしれないので、私たちは神の御前にへり下り、自分の信仰の弱さを告白し、許してくださるよう彼に求めることを学ぶべきです。これが私たちが神の御前で持つべき礼です。しかし、イスラエルの子たちは言ったことによって示されているように、神を考慮せず、自分自身だけを考慮しました。彼らの考慮は神のためではなく、彼ら自身の関心のためでした。彼らは少しも神を考慮しないで、ただ自分の安全、自分の平和、自分の生存だけを考慮していました。彼らは自分の弱さを告白したり、神の御前にへり下ったりしませんでした。最終的に、彼らは神に対して罪を得て、ついに神が彼らを忌み嫌うほどまでになってしまいました。彼らが忌み嫌われるようになったのは、あまりにも自分自身のためであったからです。あらゆることにおいて、またあらゆる点において、彼らは自分自身のためであり、神の権益のためではありませんでした。もし彼らが神の権益について少しでも考えたなら、こう祈ったでしょう。神よ、あなたは私たちにとってそんなにも素晴らしくあったので、私たちはただあなたを愛します。私たちはあなたの定められた御旨のために自分の善と安全、保障、生存、あらゆることを犠牲にしたいです。私たちは自分の利益を忘れます。私たちはあなたがご自身の定められた御旨を完成することだけを考慮します。 あなたの定められた御旨のために前進して地を所有させてください。信仰は常に実際で真実です。環境は偽りです。偽りではなく信仰に聞きなさい。もし私たちの環境が良いなら信じる必要はありません。私たちは困難な状況にいるときに信じる必要があります。心配、悩み、さらには肉体的な病はすべて偽りです。信仰は環境が偽りであって巨人ではないと常に環境に告げます。環境を否むことが信仰です。民数記13章と14章でヨシュアとカレブは神の言葉を彼らの信仰としました。ヨシュアとカレブは神の言葉を信じ、主に服従し、目標に向かって突き進みました。これは確かに彼らの魂の中でではなく、彼らの霊の中で起こりました。適用、青少年、大学生編。ヘブル11章1節。さて信仰とは、望んでいる事柄を実体化することであり、見ていない事柄を確認することです。6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。というのは、神に進み出る者は、神はあることを信じ、彼を熱心に尋ね求める者たちに報いてくださる方であることを信じるはずだからです。あなたは主の御名の中へと信じ、バクテスマされ、救われて信者になりました。クリスチャン生活と教会生活において、最も重要なことは信仰を持つことです。信仰は実は天然の能力ではありません。信仰は神の言葉を聞くことから来ます。したがって、あなたの中に信仰がないからといって慌ててはいけません。あなたの天然の存在に信仰はありません。しかし、神の御言葉を祈り読みし、霊的な書物を読めば読むほど、内側に信仰が出てきます。このため、あなたにとって、毎朝の5分から30分の朝ごとの復興の時間は極めて重要です。朝、御言葉を祈り読みし、信仰を持たずに学校に行くことを避けなければなりません。ローマ10章17節。ですから、信仰は聞くことから来るのであり、聞くことはキリストの言葉によるのです。あなたが一旦神のエコノミーに関する信仰を持てば、あなたは霊を活用して、その信仰を保持してください。例えば、あなたは勉強が伸び悩んでいます。あるいは、クラスのある人たちとの人間関係がうまくいきません。このような時、その状況を見れば見るほど弱くなります。あなたは良くない環境や状況を信じるのではなく、御言葉を信じてください。ヨハネ14章1節。あなた方は心を騒がせてはならない。神の中へと信じ、また私の中へと信じなさい。ヘブル4章2節。というのは、彼らに述べ伝えられたと同じように、私たちにも福音が述べ伝えられているからです。ところが、その聞いた言葉は彼らにとって益となりませんでした。それが聞いた者たちの中で信仰と混ぜ合わされなかったからです。神の言葉は環境が悪いからといって心を騒がせてはならないと言っています。あなたの心が不安で苛まれそうになるとき、霊を活用し、神の言葉を祈り読みすることから来た信仰を保持してください。民数記13章31節。ところが彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民に立ち向かって登っていくことはできません。彼らは私たちより強いからです。32節。そして彼らは探ってきた地についてイスラエルの子たちに悪く報告していった。私たちが行って探ってきた地は そこに住む民を食い尽くす地です。私たちがそこで見た民は皆、背の高い者たちです。33節。そこで私たちは、ネプリムを見ました。かっこ、アナクの子たちは、ネプリムの一部である。私たちは自分がイナゴのように見え、彼らの目にもそのようでした。14章9節。ただ、決して、エホバに背いてはなりません。その地の人々を恐れてはなりません。彼らは私たちの食物であるからです。彼らの保護は彼らから取り去られており、エホバが私たちと共におられるのです。彼らを恐れてはなりません。ローマ10章10節。なぜなら人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるからです。祈り。おう、主イエスよ、学校生活において、さまざまな苦難や失望させる状況が起こります。しかし、私は環境を信じるのではなく、神の約束の言葉を信じます。12人の施工のうちの10人は環境を信じ、カナンの地を攻めることに反対しました。しかし、ヨシュアとカレブは神を信じ、神の言葉を信じました。私を今日のヨシュアとカレブにしてください。霊を活用し、神の約束の言葉を私の霊と混ざり合わせます。私の口を性別して、不信仰な言葉を語らず、信仰の言葉を語るようにしてください。自分の必要を忘れ、神のエコノミーを顧みます。信仰によって、困難を突破します。アーメン。
クルーシャルポイント2、信仰によって困難かっこ穴首とを食べる。アウトライン1、私たちは私たちの意思において決意し、決心して主と共に立たなければなりません。それはちょうどカレブが完全に神に従ったようにです。アウトライン2、ヨシュアとカレブはネピリムやカナンの地の住人を恐れず、彼らは私たちの食物であると言いました。カレブの目から見れば、その地の人々の背丈は大きいのですが、飲み込むことができるのです。彼は神の約束を重んじただけではなく、またすべての困難を軽いものとみなしました。真に信仰のある人は、必ず一面で主の約束を重んじ、もう一面ですべての困難を軽いものとみなします。しかし、これは人が高ぶってもよいということではありません。人はまず神の御前にへり下り、その後、人は初めて主の勝利の上に立つことができるようになるのです。ですから、あなたが毎回困難に出会うとき、毎回途方に暮れることに出会うとき、あなたは自分に、私は今回飢えるのか、それとも食べるのかと問う必要があります。あなたがそのことの上でキリストの力に頼って勝利を得、キリストの勝利の命を表すのでしたら、あなたは一回多く神聖な養いを得たことになります。そしてあなたの力はまた一つ増し加わり、あなたは一回多く食べたことになります。覚えていてください。一人として食べないで成長できる人はいないのです。私たちの食べ物は、神の言葉であるだけでなく、神の御心を行うことだけでなく、私たちの食べ物は、穴首人でもあるのです。穴首人とは、私たちの出会った困難です。多くの人は神の言葉を食べ、神の御心を行うことを彼らの食物としました。しかし、多くの人は穴首人を食べていません。多くの人は穴首人を食べることでは、あまりにも少なすぎます。穴首人を多く食べれば食べるほど、あなたはますます強くなるのです。カレブは一つの良い例です。彼が穴首人を食べたので、85歳になってもまだとても強かったのです。彼の40歳の時の力と同じように、85歳になった今も力があるのです。カレブの中で多くの穴首人が、劣えることのない構成を作り上げました。霊的なことの上では、皆このようです。 多くの兄弟姉妹の生活の中で困難はわずかなのに、その生活の中での弱さは少なくないのです。彼らが神の御前に力がないのは、アナクビトを食べることに欠けているからです。サタンが私たちに耐えるすべての困難と試みは皆私たちの食物です。これは神が私たちを成長させる方法です。信仰のない人は困難を見れば大変だと言います。しかし信仰のある人は、これは私の食物であると言って神に感謝し賛美します。私たちの前に置かれた困難で、私たちの食べることのできないものはなく、その困難を食べた後、私たちを成長させないものはないのです。もし私たちが戦いに従事しないなら、私たちは空腹になるでしょう。日ごとのマナは十分ではありません。私たちは敵を打ち飲み込まなければなりません。敵は私たちの食物となり、敵を飲み込むことは私たちの満足となります。兄弟姉妹、あなたと私は生ける信仰を持って前進し、戦いに従事し、敵を飲み込まなければなりません。打ち破られた敵は最高の食物であり、最も美味しい食物です。
青年在職者大学院生編。不信仰な10名の説考によれば、イスラエルの民はカナン人にとって食物であるといい、信仰を持った2名ヨシュアとカレブによれば、カナン人こそイスラエルの民の食物でした。同じ状況を見てきたにもかかわらず、全く違った反応が出てきました。一つは不信仰な反応であり、もう一つは信仰から出た反応です。あなたはここでクリスチャン生活と教会生活が民主主義による多数決ではないことを見るべきです。民主主義的に言うと、10対2は圧倒的に不信仰派が勝ちます。しかし私たちの道は信仰の道であり、民主主義の道ではありません。また信仰の反応と不信仰の反応は正反対であることを認識すべきです。環境がどんなに困難であっても、その環境が御言葉に反対しているなら、その環境は信仰によって必ず征服されます。例えば日本の会社では、不合理な根性主義や規定が多く存在しています。現在の政府が進める働き方改革により、状況は多少改善されつつあるとはいえ、多くの合理的でない慣習が強くはびこっています。この状況は信者の紹介生活を妨げています。しかしあなたは信仰によって日本の会社に存在する文化的障壁を突破できると信じるべきです。なぜなら、私たちの神は死からよみがえる復活の神であり、どのような消極的な環境にも、たとえ死であれ打ち勝つことができるからです。祈り。おー主イエスよ、私は信仰によってあなたの約束を信じ、困難を軽いものとみなします。私ができないと言えばできず、できると言えばできるのです。困難を信仰により突破することで、アナクビトを食物として食べます。私を今日のカレブにしてください。主を賛美します。アーメン。
生命課程第16課パン先集会。ローマ数字1、主を記念する、主を中心とする。1、主の晩餐を食べる。2、主を享受する。マタイ26章26節、イエスはパンを取り、裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。ルカ22章19節、これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念にこれを行いなさい。マタイ26章27節から28節、また杯を取り、彼らに与えて言われた。みなそれから飲みなさい。これは私の契約の血である。ルカ22章20節。あなた方のために注ぎ出される。第一コリント11章24節から25節。それを飲むたびにこれを行い、私の記念としなさい。パンを裂くことの中心は主を記念することですが、この記念は主が私たちのために行ってくださったすべてのことを思い起こすだけでなく、それにも増して主が私たちのために成し遂げてくださったすべてのことを享受することです。主は私たちが彼のパンを食べ、 彼の杯を飲むのは彼を記念することであると言われました。彼のパンと彼の杯とは、彼の体と彼の血とを明らかに示しています。ですから、彼のパンを食べ、彼の杯を飲むことは、彼の体を食べ、彼の血を飲むことです。彼の体と血とは、彼が私たちのためにご自身を与え、また彼が私たちのために成し遂げてくださった一切のことの根拠です。さらにまた、食べることと飲むこととは、受けるだけでなく享受することでもあります。私たちが主の体を食べ、主の血を飲むのは、ただ受けるだけでなく、主ご自身と主が私たちのために体を与えて血を流し、成し遂げてくださったことを、すべてを享受することでもあります。私たちがこのように受け、このように主と主が私たちのために体を与えて血を流し、成し遂げてくださったことの一切を享受することが、すなわち主を記念することです。私たちがこのように主を食べ、飲み、享受することこそ、真に主を記念することです。これが主の晩餐を食べることの最も深い意義です。私たちがこのように主の晩餐で主を食べ、飲み、享受することは、私たちの宣言と証でもあります。私たちの宣言は、私たちが主に結合され、主とミングリングされることが、パンを私たちの体の中に受け入れた後、私たちとミングリングされるのと同じであるということです。私たちの証は、私たちが主を食べ、飲み、享受することによって、毎日彼を命として生きることです。私たちが宣言するのは、パンを裂いて食べ、主を飲むとき、主が彼の体を与え、彼の血を流すことによって、私たちの中に入ってきて、私たちと結合されることです。私たちが証しするのは、主が私たちのために与えられた体と、私たちのために流した血を受けることによって、彼が私たちのために完成されたすべてに預かり、彼に結合され、私たちの命、また命の供給としての彼によって生きることです。私たちがパンを裂くとき、これが私たちの宣言であり、また証です。丸三、主の死を展覧する。第一コリント11章26節。あなた方がこのパンを食べ、その杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。この節の告げ知らせるは、表示展覧の意味を含んでいます。私たちは主のパンを食べ、主の杯を飲むたびごとに、主を記念し、また同時に主の死を展覧します。私たちは主の死を記念するのではなく、主ご自身を記念します。しかし、主を記念すると同時に、私たちは主の死を展覧して、自分自身に見せ、天使たちや万有にも見せるのです。私たちが主を記念するとき、パンと杯を分けて食卓の上に陳列します。パンは主の体を指し、杯は主の血を指します。体と血との分離は死を示しているので、このようにして死を展覧することになります。私たちはパンを裂いて死を記念するとき、このようにして主の死を展覧しているのです。ここに引用された聖書によれば、私たちはこのようにして主が来られるまで、主を記念し、彼の死を展覧します。これは私たちがパンを裂いて主を記念し、彼の死を展覧するとき、同時に主が来られるのを待つことをも示しています。これは主が来られるのを待つ霊の雰囲気の中で、主の死を展覧し、パンを裂いて彼を記念すべきでことを表明します。
2. 主の食卓につく。第一コリント10章16節から17節。私たちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血の交わりではありませんか。私たちが裂くパン、それはキリストの体の交わりではありませんか。一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆、 この一つパンに預かるからです。主の晩餐を食べることで重要なのは主を記念することであり、これは第一コリント11章23節から25節が告げています。主の食卓に着くことで重要なのは生徒たちとの交わりであり、これは第一コリント10章16節から17節と21節が告げています。パン先の集会で私たちは共にキリストの体を象徴する一つパンを食べ、キリストの血を象徴する一つ杯から飲みます。これには相互の交わりの意味があります。私たちがこの交わりを持つのは主の体と主の血のゆえです。ですからこの交わりはキリストの血の交わりとキリストの体の交わりとなります。このように共に食べ飲みして主のパンと主の杯に預かるのは主の食卓に預かることです。この食卓で私たちはすべての生徒と共に主の体と主の血に預かり、互いに交わりを持ちます。私たちが共に預かるキリストの血は生徒たちの間のすべての妨げを取り除きます。私たちが共に預かるキリスト個人の体を表徴するパンは私たちの中に入り込み、私たちを一つパンとします。それはキリストの団体の体を表徴します。主の晩餐を食べる面でパンは主が私たちのために十字架上で彼個人の体を与えられたことを示します。ところが主の食卓に着く面でパンは主が死から復活されることによって再生されたすべての生徒を彼の団体の体に構成することを示します。前者は具体的であって、私たちのために死に渡され与えられました。後者は奥義的であって、すべての生徒によって主の復活の中で構成されたものです。ですから私たちがパンを割くたびに、一方では主が私たちのために十字架上で与えられた体を受けることによって彼を記念し、彼を享受します。もう一方では彼が死から復活して生み出された奥義的な体を享受し、生徒たちと共に彼の奥義的体の中で交わりを持ち、この奥義的体の位置を明かしします。これは私たちと主との関係だけでなく、また私たちと多くの生徒たちとの関係でもあります。適用、青少年、小学校5年から中高生、大学生、新人編。祈り。おお、主イエスよ、パン先において主の晩餐を食べ、主が私のために与えた体を食べ、私のために流された血を受けて享受します。主が完成されたすべてに預かり、主を私たちの命、命の供給として生きることを宇宙に宣言します。分かれたパンと杯によって、主の死を展覧し、あなたの再来を待ち望みます。主よ、また主の食卓によって、すべての生徒たちと交わりを持ち、奥義的体の位置を明かしします。ハレルヤ。